はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時30分でございます。5月31日日曜日になっておりますが、5月30日の振り返りということでやっていきたいなと思います。フォックストロットがお送りいたします、箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、まあね、昨日の試合展開とまあ似たようなもんで、先制点というかね、まあ先取点というか、やっぱ先点を取られるとまあ普通に今のファイターズは難しいっすよね。ちょっとまあ今年に関してっていうスケールになってしまうんですけど、やっぱりこう得点までの動きっていうのが非常に鈍いじゃないですか。ホームランパカパカ出るよっていうところはすごくいいポイント、去年よりもさらに磨きがかかってると思うんですけど、打線のつながりっていう点では去年をはるかに今下回ってると思うんですよね。僕が普段から言ってる義打義飛進塁打って言ったところが全然詰めれてないじゃないですか。やっぱり最低限何をやらなきゃいけないのかって言ったところのフォーカスがまだまだこう定まってないな、絞りがこう定まってないなっていう気はしますね。ピントが合ってないですよね。なんか相手はやらせたくない、クリーンヒット打たれたくないっていうところを上回って、例えば1点をもぎ取ったとか、そういうシーンがちょっとあまりにも少ないので、これはなんかもう偏りがどうとかそういうことじゃないんじゃないかなっていうのを最近ちょっと思ってきていて、まあそういうような話をちょっとできたらなというふうに思っています。今日はそんなに長くなるような中身のある試合もしてないのでね、さらっといきたいなと思いますって言いつつ毎回20分喋ってんだよな。まあそれはそれとして、はい。まず先発の有原ですけど、前回落ちた時に、2軍に落ちた時にね、まあ惨憺たる成績だったわけですよ。1軍で5試合投げて、もうなんか数字の細かいことどうでもね、いいんですけど、あんま思い出したくないんで、うん、まあ、とりあえず防御率が8点台っていう時点で、まあまあ強い言葉をあえて言うと、もう抜皮以下ですよね。抜皮でももうちょっとなんかマシな投球するでしょっていうぐらいに、ボッコボコのギッタギタにされていますので、まあそもそも戦力になってないわけですよね。一勝なんとかしましたけど、まあ平均で5失点以上して、まあ平均で8失点してる。イニング通して見れば、まあ、抑えるイニングもありますけど、まあ大抵がボコボコにされた後に抑えてるんで、まあそういうような試合展開を、まあ今日も免れなかったっていうことですね。なんかバックの守りがとかなんとかかんとかとか、そういうのもうどうでもよくって、単に球が弱いんで打たれてるっていうだけの話です。これに関してはもう有原浩平っていう人の何でしょう、実績考えたらもうなんかフォローするのもバカバカしいので、まあ単純に今は戦力になってないっていう話ですね。はい。ただまあ前回までのね話で言う、前回一軍登板までの話で言うと、まあ平均で5失点以上してたんだから4点に収まったんだったらむしろマシな方じゃないですかぐらいの感じですよね。球速も150全然出てないし、145、6ぐらいからね入ってましたよね。後半ちょっとほぐれてきたのが何だか知らないですけど、150ちょいぐらいの球威は持ってましたけど、まあ用意ドンでそれが出せないんだったら、まあ、万全ではないですよね普通に。もともと150出るんで、まあ多少ね、多少年食って出力下がってるっつったって、なんかツーシームだの、なんだのチェンジアップだのめちゃめちゃ投げまくって、なんか球速が140そこそこぐらいですみたいなところまで出力を落とされたらちょっと話にならないので、昨日のタツ君にも言いましたけど、球威だけで見れば体ね、よっぽど体の小さい山本の方がね、山本匠の方が圧倒的に球威持ってるんで、まあもともと150出てるね、タツ君にしても有原にしても、150出てる人たちが、まあ、この程度の出力でなんとかなると思わないでほしいですよね。もうこれに関しては、有原も十分実績があるんで分かってると思いますよ。分かっててやってないんだと思います。監督がね、落っこちた時に言ってたじゃないですか、まあ、ストレートの球速が全然出てないから戻してこいと、に対してなんだごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってましたよね、下でね。 だからそれでこの体たらくなんで、まあまあまあ黙って言うこと聞いとけばいいんじゃないっていう。でこれで6杯目ですか。まあタツくんもそうですけど、まず出力ですよ。今のプロ野球において、なんかそのきちんとした球投げれてないのに、なんか小手先のね、あの変化球でかわして勝とうなんていうのは甘いので、まあまたね、タツくんにしても有原にしても2軍に、合流ということで仕方がないんじゃないですか。結果勝ててないんで、というところでもう仕方がないです。もう他に言うことがないですもん。だから球弱いもんな、普通に。どこ投げたって打たれてるし、どこ投げたって攻略されてるので、ちょっと話にならないですね。はい。でもう一つ気になるのが梅林なんですよ。今日ね、有原にあの下で受けてて、2軍の時はまあまあ有原もいい投球してたので、その時のねキャッチャー梅林をまあ使ったんですけど、まあ結果から言うと、まあ、ちょっと1軍のレベルにないなっていう。まあ梅林くんに関してはずっとそうなんですよね。なんか1軍に出てきて、傷跡を残せないというか、爪痕を残せないというか、なんかこう梅林を使って良かったなっていうシーンがまるでないんですよね。今日なんか本当にひどくって、まあもう裏田ですよね。ほぼほぼ初対面じゃないですかね。あの主戦場は2軍だったわけで、ほぼほぼ初対面のような形ですけどね、いかな相手がこう、まあバッテリー組んでる相手がね、ゆったり構えるタイプの有原だとはいえ、まあ同じ人間に3回も盗塁、しかも3投含むでね、それで私実はキャッチャーなんですとかって言われましてもちょっと今日手厳しいですけど、まあ、あんまりにちょっと有原とこのね梅林のコンビがちょっとあまりにも立ち上がりおぼつかなさすぎて、まあ単純に失敗しましたよね。これはその2軍で3試合すごくね、すごいっていうほどでもないんですけどね、5回しか投げてないので、ただ5回をね、あの3失点0失点0失点って感じで調子上げてきてるなって感じはあったので、まあ期待したんだと思うんですよ。なんとか打破してほしいと。立ち上がりさえなんとかなればね、うちも今日みたいに後半にはそれなりに点取れたりするん で今日なんかあれ、あのライデルとか大勢とか相手の絶対的な駒にやっぱり失点つけるぐらいの力はあるわけですよ。うちだってね、もともとそのマチャド、バファローズのねマチャドだって普通に打ってるわけですから。だからそういうところ含めて別に攻撃力ないわけじゃない。ただやっぱりその攻撃力を発揮するまでの間にちょっと時間がかかりすぎているっていうのも含めて、なんかこう勢いがつかないのはやっぱり打線がつながってないからなんですよね。ただその打線がつながってエンジンかかるまでの間に時間かかるのもしゃあないとして、そんな急にねつながりがめちゃめちゃ良くなりましたなんてことはないですから。ただそれはそれとして、その間にやっぱりピッチャーがある程度の点差を守ってくれないと、ね、だから今日は本当にバッテリーがずっともう初回から3回ぐらいまでなんかこう落ち着かねえなっていう感じでしたよね。なんでまあそういう試合になっちゃったらまあこうなりますわっていう典型の試合だったんで、まあ、その結果そのものに関してはまあ仕方がないなっていう感じです。最後の方にね、郡司が久々にホームラン打ったとかっていうのも、郡司もっと打ってほしい場面いっぱいあるんですよ。今日もそうでしたし、ね、梅林くんもそうでしたよね。今日ね、なんとかしてほしいっていう、そこでなんとかするドラマ性が欲しかったんですよ。だから今日のまあ最後のラストの3イニングの粘りっていうのは確かにいい粘りではあるんですけど、一番欲しい時に出てないののなんかなんて言うんでしょう、まあ、言葉悪いんですけど、一番欲しい時に出ない分のごまかしみたいなもんなんですよね。本質的には別にこんなところで打つ前にもっと他のところで打ってくれような話なんですよ。だ例えば満塁のシーン、2アウトだけの満塁のシーン で同点ないし逆転のタイムリーツーベースを梅林くんが打ちましたっていうナラティブが欲しかったわけですよ、うちとしては。そういうドラマ性を作り出せるチームがやっぱり強い。でも少なくとも梅林くんにその力はなかった、あのシーンで積極的に初球からね、相手の狙いだボール、特徴のあるカットボールにやっぱりしっかり食らいついていくっていう打撃の姿勢を見せてなかった、で追い込まれてね、バットに当たらない空振り三振ってなったらもうどうしようもないじゃないですか、で実力が足りないですよね。 ベッツの友達だかなんだか知りませんけど、やっぱりそういうことで話題になってるようでは、実力で話題になってないのでね。下で打ってるものをそのまま持ってきてくれればよかったんですけど、下でね、ある程度こう梅林くんがマスクかぶってる時って結構打ったりしてるじゃないですか。僕もそういうのは見てるんで、ただなんかやっぱり一軍に来るとこういう風になってしまうっていう選手はいるんでね、そういう選手はね。だから梅林くんは例に漏れず、ちょっと今はそういう選手の、ね、殻を破れないでいる選手の一人になっちゃうのかなっていう気はしますよね。なんもったいないとかじゃなくて足りないですもんね。いやもったいない当たりだったなとかそういうことじゃないじゃないですか。当たってないから、足りないですよね、実力が単純に。なんでちょっとこう梅林くんは一軍定着を狙うぞっていう感じではなかったですね。だからそういうとこも含めてね、新藤くんとかだったらさ、あんなに打てなくてもなんで使ってもらえてるのっていうと、やっぱりうまくリードして、あのキャッチャーとしてすごく頑張っていて、そこに評価ができるだけの結果が残ってるからですよね。去年のクライマックスとかも、あの最後のね、試合、ホークスの最後の試合も新藤君と達君で被って、でね、試合しっかり作ってね、新藤君最後まで被ったじゃないですか。ああいうのも試合を壊さずに作り上げる力っていうのをちゃんと評価してもらったからなんですよね。で梅林くんももちろん有原って年上、全然年上だしさ、まあ、あの実績もまるで違うからリードするの難しいと思うんですよ。だけどそれでも3、ね、下でマスク一緒にかぶってる時に結局いい結果残ってるから使ってるんだから、そこはもう、自分の生き残りですよ。有原を使って自分が生き残るぐらいのやっぱりこう気概というかね、そういったものが見たかったなぁと個人的には思いましたね。なんでまあちょっとしゃあないかなっていう。あとやっぱりガタシュ厳しいですね。打撃が何なんでしょうね。去年だとしっかり振り抜けてたボールが全然振り抜けなくなってるので、まあパワーなのか、それとも何なんでしょうね、わかんないですけど、まあ、ちょっとこうスイングスピードだったり角度だったりっていうもの、何かのズレがあるんでしょうね、ガタシューとかね。だから今日の下位打線は本当にちょっと攻撃力っていう面では大変厳しいものがありましたね。なんとかなってほしい、一本でも出てくれればっていう新庄監督の祈りと思いをすごくよく分かったんですよ。同時に有原にこういうね、前の方に重きを置いて、後ろの方はこういうまあ希望枠じゃないですけどね、そういう打線を組んだからなっていう、お前序盤で試合壊しちゃったら何ともならんよっていうメッセージでもあると思うんですよね、お前が抑えてくれると信じてこういうメンツを使ってんだからなの話ですから、これだから、そういうところも含めると有原はちょっと自分の役割っていうのは、まあ、元からそうなんですけど、あんまり周りのこと気にしてないのであの人、なのでまあ有原らしい登板っちゃ有原らしい登板になってしまったなっていう感じでしたね。まあ、ちょっと総じて今日はあまり見てて気分のいい展開ではまるでなかったんでね、ちょっとレイエスの当たりが止まっちゃったのもでかいですね。これまで軽打でもなんかね、ちょろちょろちょろちょろヒットは打ってて、その中で長打がね出たりしてたんですけど、またちょっとレイオン停止みたいな状態になっちゃったのでね、ね、万波もこうね、マルチ打ったんでちょっと前の方持ってきたらこんな感じなんで、なんともいないっすよね。なんかね、昨日今日と井上が良かったとか西舘が良かったとかっていう以前のとこなんですよね。先に先手取られて点差をガバッと開けられちゃってるんで、相手がいいの当たり前なんですよ。だって後ろに4点控えてたらそりゃスイスイ投げるでしょ、多少打たれたって別に負けたりしないんだ。だから別に負け惜しみとかじゃなくて、西舘が良かったとか、昨日の井上が良かったとか、そういうことじゃないんですよね。そういうことではないんですよ。やっぱりうちの先発が頑張れてない、際どいところ頑張れてないから相手に余裕を持たしちゃってる、要は相手にバフかかっちゃってるんですよね。かといってうちも3点追いついたり4点追いついたりしなきゃいけないっていう状況で言ったら、やっぱりデバフじゃないですか。プレッシャーもあるし、みんな調子ね、いまいち上がんない、なんかこう煮え切らない、なんかこうドンと突き抜けるものがないわけで、そういう中でやっているからこそやっぱり先発がね頑張って そのね、伊藤博文が言ってたじゃないですか、先発陣調子悪いんでね、シャキッとやっぱ自分の背中を見てね感じてほしいっていう話をしてたじゃないですか。まあカード変わったらこんなもんかってなっちゃいますよね、うん、明日は北山くんですけど、北山くんだってね前回ちょっと苦労したじゃないですか、うん、だから万全とは言えないかもしれない可能性ありますよね。そうやって考えた時にまあちょっとこう巨人に相対するにしては、まあ、このカードはちょっと前の阪神戦と、まあ、やってる野球の質がかなり落ちたなっていう、ところは感じられますよね。なんか、なんだろう、タイガースとやった時の野球が普通にできてれば、先発がそれなりの点差でね、別に先制点取られるなっていう話じゃないじゃないですか。1点だったら1点でしのぐとかね、最小限にやっぱり傷口を抑えていって、その中でこう辛抱強くやっていくっていう流れが取れてるならもうちょっといい展開になるでしょうけど、もうちょっとそこがまずできてないんでね、辛抱強い展開にできてない。辛抱強い展開にできれば一発の怖さある分うちの方が圧高いんですよ。だからうちは先発が頑張んないといけないし、先発頑張れる先発をたくさん用意してたはずなんですよ。なんですけど、まあね、これ今更言ってもしゃあないですけど、開幕から総崩れなので、まあ厳しいですね。厳しいですね。はいというところで終わりにしましょう。もう仕方がないんでね、せっかくね、貯金チャレンジっていうところをずっこけちゃったんで、やっぱりカード頭って大事ですよ。しっかりカード頭でね、エースが投げて、もしくはうちで言うとね、若手のホーププロスペクトがやっぱり投げて、きちっと結果出すの、結果出せなかったっていうのだと、やっぱりカード全体に及ぼす影響って全然違うんで。なんでやっぱりカード頭をどうやって取るかって言ったところにおいて、ちょっとこの巨人戦っていうカードについては、ローテーションの組み方を間違えましたね、っていうのが大きい。もうこんなに大きく計算外してしまうと、このカードはなんて言うでしょう、まあ出血を最小限に留めるしかできないので、もうなので、まあうまくね、打線もちょっと調子の悪い子をどうやったらね調子よくできるかって言ったところで使っていくしかないんじゃないですかね。このカードはもうそういうカードになっちゃうと思います。で、次のカードをしっかりと戦えるようにまたね、改めて調整していくっていうような、まあ形を取るしかないんじゃないですかね。諦めたとかそういうことじゃなくって、カードごとにやっぱり役割考えていくと、貯金作るフェーズだったものがもうそうじゃなくなっちゃったんで、またね借金返すフェーズになっちゃったんで、であればまた辛抱強くやっていくしかないなっていう、そういう話ですよね。まあいろいろ残念ですけど、そういう日もあるって言い続けて、いつの間にか秋になっちゃったら嫌なんですけどね。まあそういう日もあります。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。まあ良かったのは清宮にいい当たりが、いい当たりというか、結果が、いい結果がちゃんとついてきたっていうところですね。軍事の一発もさっきちょっと文句言いましたけど、出ないよりかはマシなんで、誰かがこれで勢いづいて打線の中核になってくれればまた同じようにね、勢いづいた試合になるんじゃないかなと思います。そういった人が出ることをちょっと祈ってね、今日はここで終わりにしたいなと思います。ちょうど後ろで洗濯機がね、洗濯終わったよって教えてくれたんで、はい、これで終了したいなと思います。はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。